皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民生自治の迫力です。民生自治という言葉を前から使っておりますが、民の政治で自治は地方自治の自治ですね。これが日本のそもそもの国の成り立ちであって、官僚制度ってのは後から来たもんで、基本的には民生自治で、この国は生きてきたんだということをずっと前から申し上げてるわけですが、いよいよこれですね、世界中の問題に話題になってきてんじゃないかなと思うんです。もうすでに中東はですね、国境線が分からなくなっているところがあちこち出てきていて、もともとその国境線があるだってその人々が自由に動いているところもあるんですけども、シリアとかですね、イラクだとか、もうあの辺は、国がよく分からなくなってきました。あるいはイエメンとサウジアラビアの間もそうですね。こうしてその、中央の権力、国民国家の衰退、妖怪がひどくなってきますと、当然そこに出てくるのは、そこの地域の人たちが自分たちでその生きていくということですね。中央アジアもだんだんそうなってきていまして、アフガニスタンが流動化しているわけですけども、あそこはもう中国含めて各国と、国境線を、接していますから、その周辺部ってのはいろんなことがこう起きているわけですね。で、そうやって、どんなところでも、この中心から離れたところから、だんだんその国境線というのは解けてくることが多いんですね。ですから、そういうところというのは、もともと、こういう近代の国民国家ができる前は、国境があるようなないようなところでありましたから、もともとそこは自分たちでこう生きていくっていう、その力っていうのは持ってまして、ですから、中央に頼ることなく、自分たちでやっていこうという意識は強いわけですね。常にこの変化というのは、辺境から始まってくる。それは一つの法則みたいなもんなんですね。巨大なシステムの真ん中ってのはなかなか変わりませんから、そのシステムの外側から変わってきて、それがこう中に向かってこう動いていくという、そんな状況なんですね。ですから、日本の元々のその民生自治というそのやり方というのは、実はもうそれは世界でもそういう時代がもう来ておりまして、もともとその民生自治でうまくいくかいかないかっていうことになった時に日本は非常にうまくいく国で、うまくいかない国が世界にはたくさんあるわけですけども、そういう、なんて言いましょうかね、個々の事情なんかをもう関係なくですね、本当に世界が国民国家のが溶けていく中で大きな流動化の時代を今迎えているわけであります。で、これはですね、この20年、30年のいわゆる統制された時代の常識では全く計り知れないところがあります。ルールが全部違うわけですね。例えばそのイスラム国がですね、非常に野蛮なイスラム法なるものを施行していることに対しては、多くの人たちが批判をしておりますけども、でも、やっぱり実際にそこで実効支配しているわけですから、そこの人たちはその支配に従属せざるを得なくなるわけですね。あるいは通貨一つとってもですね、どの通貨を使うのか、国が方針決めていましても、みんなそれぞれですね、自分たちでいろんな通貨を勝手に使うっていうことは珍しくありません。口座を外国に置いといてですね、好きな通貨を選んで使うなんてことは企業では今当たり前でありますから、そういうのを見てると、やっぱりそういう民生自治っていうのは、自分たちでやっていこうという強い意志と行動力がその裏側にあるっていうことがよくわかると思うんですね。本当に日本のようにですね、自然が民生自治を形作るようなところは、何もしないと自然に民生自治になっていくんでしょうけども、世界の場合は、生き抜くために、この自分たちで自治を しなきゃいけないという、そういう形になっていくわけでありまして、ですからその時における民生自治の迫力っていうのは、ものすごく強いものがあります。ウクライナの東の方もそうだと思いますね。だから今後、例えば日本の国内におきましてもね、もともとその民生自治の国でありながら、ものすごく強烈な官僚制を敷いちゃったわけです。で、それがその今もう溶けてきちゃってるわけですから、もう金がないとかですね、システムが維持できないとかいうことになってきて、 ね、鳥取県と島根県はもう、選挙区一つにくっつけちゃうとかですね、参議院議員選挙は。まあ、こうやって、県の境も解き始めちゃったわけですよ。こうなってきたときに、じゃあ自分たちで、その地域に生き残って生きていくためにはどうすればいいかっていうと、やっぱり迫力がいるんですね。その、なんとかして生き抜こうというその気迫と、それから戦略がどうしてもいるんです。で、それがないところは、やっぱ消えちゃうんですね。だから結果的にですね、民政自治の時代が来ると、その時代を生き抜いた地域や組織や人が台頭してきますから、実はすごく迫力のある時代になるんです。今、なんか日本はすごく元気がないと言われておりますが、そんなことはなくてですね、その、今のこのシステムだと元気が表に出てこないだけの話で、まあ水面下ではいろんなことが起きていることを皆さんご存知だと思います。新しい科学の発見と言いますか、実用化もどんどん進んでるしね、で、金をかけずになんか物事をうまくやる方法なんていうのはみんなよく考えてるし、温故知新で物事をうまくやる方法とかですね、まあ技に対する興味とか、まあ一通り全部揃ってると思いますよ。あるいはその歴史を掘り返す、お祭りを復興するっていうのは、この今のね、統一化、均一化してしまった日本以前の日本を思い出すってことにつながりますから、まあそれはその地域の民政自治の大きなエネルギーになってきますね。で、やっぱり最後になんかこう、今のこのシステムがブラックホールに入って、もうダメだって日が来るわけですね。このまま行けばどんどんどんどん歪んでいくだけですから、その歪みに耐えられなくなってもう終わりっていう日が必ず来るわけです。ブラックホールもあんまりきつくなったら抜け出せなくなりますから、最後こうガシャンとぶっ壊れる、あるいはもう耐えきれなくなって誰か終わりという瞬間があるわけですね。で、そっから、まあビッグバンになりますから、8月15日はブラックホールの、まあ、消滅の日であったと同時にビッグバンの日でもあったわけでありますから、そこから次のビッグバンが始まるわけで、みんなでやっていこうというこのチームの力が今、ちゃんと整っていることがものすごく重要なんです。終わりって結構早く来ます。例えば中国なんか本当に私は、まあ、私だけじゃないんですけど、非常にみんな気にしてるんですけども、心配するわけですが、あれだけ強権政治を引いて、しかもその、国民が収まらないわけですよね。特に周辺から崩れてきてますよね。で、内外雇用する勢力もたくさんいるし、で、何せその、背金教ですから、金がなくなったらですね、もはや毛沢東でも習近平でも収めらんないわけですよね。しかもあれ、中央銀行だって国立銀行でしょ。そうするとあれ、国が潰れれば通貨まで潰れますよね。どえらいことになるわけですよ。で、そういうことをまあ、踏まえたときに、やっぱりその、今周辺民族はですね、すごくやっぱり自治に対する思いを強めていて、まあ昔に比べれば、疲れちゃったところも結構あるように見えますけども、やはりここは共産党の崩壊イコール自分たちで生きていく時代の到来ですから、やっぱりその、国内がよく呼応してですね、この先どうやって自分たちが独立を達成し未来を作っていくかということについては真剣に考えて、やっぱりできるところから準備をしていってると思いますね。そのように見えますね。で、そういう人たちが台頭してくると、今までこう静かで何も見えなかったところが一気に盛り上がっていくんですよ。今回日本でですね、あちこちで火山活動が活発になってきてますが、あんな感じだと思うんですよね。なんか今まで静かで、煙一つ上げなかったところがいきなりなんかですね、揺れ始めて煙出して、ちょっとその噴火も起こる。まあそこに住んでりゃ大変だしね、その天変地異って大変なんだけども、もう少し別の見方をすれば、日本中元気になってきてんですよね。あんな感じなんですよ。その今まで静かだったところが、動き始めるわけですね。動き始めて、自己主張し始めて、エネルギーが盛り上がってきて、それが表に形となって出てくる。まさにこの全国各地のですね、火山が動き出す。あるいは全世界で地殻変動が活発になってくる。これ全部同じだと思うんですね。要するに、大きなシステムっていうのは中が動くと壊れてしまいますから、国家にしろ、金融システムにしろ、軍事システムにしろ、とにかく動かさないように、動かさないように動かして、運営してるわけですね。動くっていうことが一番怖いことですから、でもそれがやっぱりこの、もう限界に達すると、本当に動き始めます。動き始めるエネルギーがあるところとないところでまず差ができてきて、で、ないところでも、本当にこの、歴史の断層みたいなものがいきなり起こっちゃえばですね、動かざるを得なくなる。そうなってきて結果的にはみんな元気出てくるわけですね。だから、例えば少子高齢化の問題もですね、これから生き抜かねばならんと。 みんなで生き抜いてですね、未来を作らなければならんと思えばですね、いや、みんな一生懸命結婚してですね、子供を作るようになると思いますよ。今我々はなんかいろんな、制約があってですね、なんかあれができない、これができない、これが憂鬱だってことでやってるけども、それはある意味で閉ざされた空間の中の空気でありまして、今のこの抑うつ的な空間の中で感じているその空気、圧力であって、これ抑圧してるですね、この壁と申しますか、屋根が飛ぶと外気が一気に入ってきますから、悩む場所が全然違ってくるんですよね。細かいことで悩んでる場合じゃなくて、生きるために駆け出さなきゃいけませんから、生きるために駆け出してくると、全然その悩みの場所が違ってきます。ある意味で言うと、眠ってた遺伝子がオンになるわけね。旧火山が核火山になるみたいな話で、静かだった山からいきなりですね、煙と蒸気が吹き出すみたいなことが始まるわけですよ。まあ、そんな風なことを考えてくるとですね、この民生自治の迫力っていうのは、日本もそうだけども、外国も大変な力だと思うんですね。で、日本の場合はですね、鎌倉幕府の終わりから、南北朝、そして室町、そして戦国時代、あの時代がそうなんですよね。改めてこの中世というのは、日本の中世は、民生自治の力で新しい日本を作ってた時でありまして、まあ、それまでの平安時代から始まる古代ですね。まあ、もう少し前から言えば、飛鳥時代からなんでしょうかね。その古代がいよいよ衰退してしまって、鎌倉時代の最後にほとんどもう終わっちゃうわけですね。貴族の時代が終わっちゃうわけですよ。形ばかり残ってた貴族の荘園なんてのも維持できなくなるわけですね。で、そこから本物の民生自治が始まって、土地の所有者が変わり、それからみんなの住む場所が変わり、町の場所が変わり、そしてこの、町の権力構造が変わっていくわけですね。町や田舎のですね。で、新しいチームが生まれて、まあそれが当時は、まあ不幸なことに戦争をね、やりながらの戦国時代でありましたけども、まあ、産業の発展とかですね、経済の進展、あるいはその社会の様々なシステムの変化、衣食住の環境の変化というのは著しいものがあったわけでありますね。だから、ああやってですね、眠ってるように見えたものもですね、何かの弾みに、要するにいきなりビッグバンってことになると一気に始まるんですよ。ですから、決してこのまま日本も静かなまま終わるなんてことないと思いますよ。それはなんかですね、ある瞬間が来ると一気に全部動き出す時が来ます。もう元気の人たちは動き出してるわけですね。だから、まあ、元気がなくて追い詰められてるのが、言ってみれば鎌倉幕府の最後みたいになってるところが、兜町もそうだけども、永田町や、霞ヶ関ですから、まあ、あそこのところをみんな見て政治とかね、経済見てるんで、ああ、もうダメだなと思うんだけども、民生自治の世界は今まさにですね、ものすごい細胞分裂が活発で、で、一般の人たちもですね、そのどこにいるかによって、この、なんて言いますか、元気のいいところとそうでないところの差がものすごく大きいんですね。で、この元気のいいところっていうのが、今までの枠に入んないんですよ。今までの尺をはみ出すんですよ。物の考え方であり、行動のパターンであり、ライフスタイルの対する作り方がね、今までのこの静かな時代の枠から外れてますから、これをなかなか例えばメディアで報道するとか言ってもですね、なかなか理解が皆さん広がらないところがある。常識がものすごくこうすっ飛んでるところがあるわけですよね。これは日本だけじゃなくて、例えば、まあ悪い方で言えばですね、白人の人たちが、先進国にいる白人の人たちがですね、わざわざ海を渡って IS に入ってね、で、その、まあ、戦闘員になるなんてことも、まあそうですよね。今までのこの、枠を吹っ飛んだやり方でしょう。まあこんな感じなんですよ。だから結局のところ、その、ぶっ飛んだ人たちのところの世界っていうのは、今自分で体験しないとわからなくて、なかなかこの、それ一部報道はありますけども、実際にその、行ってみて自分で経験してみないとわからないことのが多いと思うんですよね。だからこのなんかこう静かに静かに何もないなぁと思ってると実は全然そんなことなくて周り結構動いてんですよ。で動いてますからこれが本当に迫力を持ってそのビッグバンになって出てきた時にはですねやっぱ怒涛のような動きになることは間違いないと思います。本当にこういう時注意しなきゃいけないのはですね、まあギリシャのことも中国のこともあれは世界全部そうなんですけども本当に動き出すとですね一気にその総崩れになるっていうことがよくあるんです。 90年代の日本もそうでしたけども、あるところまで粘った後はですね、一気に総崩れになると。戦争末期の日本もそうでした。昭和19年になってから、19年の後半以降ですよね、一気に総崩れになってきたんですね。だからそのまだまだなんて言ったらもうっていう感じにすぐなっちゃって、まだまだこれだけ備えがあるから大丈夫だろうと思ってたら、その備えなんか使う前に全部終わっちゃったとかですね、いうことは非常に、よくあることなんです。動き結構早くなってきます。ですから、あんまりゆっくり考えててですね、まだまだ先は長いなんて思ってると、もう今日だっていうことは決して珍しくないんですね。それぐらいなんて言いますかね、最後ブラックホールが行き詰まる時のスピードって速くて、だから値を上げる、総崩れになる時の姿も速いんですね。この総崩れになるかですね、あるいはなんか粘れるかの判断の大きなポイントの一つはですね、そこに入ってる人たちがどういう思いでそこにいるかなんですね。硫黄島だとかですね、沖縄の、第二次世界大戦の時の籠城戦みたいにですね、もうとにかくここで死のうと決めてそこに立てこもってたらね、これはなかなかですね、どんなに追い詰められても、なかなかそれは崩れないですね。しかしそこにいる人たちがですね、何か、ね、もう、楽観論と言いますか、怖いことに対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んでいて、外のことを何も考えてなくて、備えをしていないとか、あるいはなんか、気味が悪くて、怖くて、しかも動けないから、ブルブルブルブル増えてる。こういう時ってですね、何か一つことがあると、パニックを起こして、なだれを打ったよりみんな逃げ出しちゃうんですよ。だから今日本の社会なんかもそうでしょ？ものすごく皆さん不安感を持ってるんでしょう。だから今までのシステムに乗っかってるところはものすごいみんな不安感を持ってるから、こういうのは何かあると、一気に崩れちゃうんですよ。で、国もそうですよね。やっぱり世界こう見ていてですね、今のこのシステムの中で、生きている人たちってみんなこの不安感を抱えてるから、やっぱりこんなシステムじゃ、やっぱりこれは持ちこたえられないですよ。不安があるところまで広がったらみんなパニックを起こして、総崩れで逃げ出すから、ここは強いだろう、ここは守れるだろう、こんなに備えがあるなんて言っても、全部一緒に溶けちゃうんですね。反対にでもそういうところでもですね、自分の寄り所って結構持ってると思うんですよ。寄り所持ってるところは逆に強いんですよ。だからこの寄り所持ってるところにみんなが立てこもるとですね、その後で、そこで民政自治やると、これはなかなか大変ですよ。だから暴力を旨とする立てこもりなんかのやられたらね、これはなかなか大変で、金融なんかの場合はですね、そういう、なんとか立てこもる場所ってもうあんまないですからね。今お金が集まってくるのは日本とスイスだけでしょう。あとはお金出てきますもんね。だからそこはとりあえず金が立てこもるんだけども、金の循環ということを考えると、それは、なかなか難しいですよね。で、民政自治といっても、お金の世界がそれぞれにこう、立ち直るまでにはまだちょっと時間がかかるんだと思うんですけども、人々の生活がですね、落ち着くまでは、それはなかなか難しいですから、だからこの民政自治がですね、こう、本当に形をとって、どんどん広がってくると、ソビエト崩壊した時もそうでしたね。91年のソビエト崩壊で、それから2年ぐらいが、まさにこの中央アジアなんかの独立の時期で、結構小競り合い、戦争みたいなのもやってまして、今でも尾を引いてるところありますけども、あれが要するに民政自治をめぐる迫力の戦いなんですね。まさにあの時は戦争になっちゃったわけで、でもやっぱり根底にあるのはその迫力なんですよ。自分たちでやっていこうという意志と行動力をちゃんと持ってることが何よりも大事であります。それがあるとですね、この混乱期は結構耐えられるんです。守るものがあるっていうか、この先のビッグバン、これ終わりますから、ブラックホールに入ってて終わるわけだから、終わった後、次自分がどこのビッグバンに参加して、次どこを伸ばそうか。これについて確信があれば、そんなに怖いことはないんですね。単に変化してるだけですから。ところがその未来の部分について確信がないと、最後は本当にですね、列を崩して逃げ惑って終わりになっちゃうんですね。そんなもんであります。右往左往という部分はありますけど、少しそれも時間の問題で、ある程度形ができてくればみんなですね、これは新しい時代かと思って動き始めますから、ちょっと数年間のことだと思うんですけども、でも本当にこうやって形変わってくると、民政自治が生み出す人々の活性化の迫力ってのはものすごいものがあると皆さん考えた方がいいと思いますよ。そんな静かじゃないですよ。だからじっとしていないし、 こう、なんかですね、細かな調整にアクセスするんじゃなくて、とにかくなんかドンと考えて、ドンと行動してみて、で、向こうもドンと考えて、ドンと行動してみて、で、すり合わせをしていくというですね、まあ、荒削りだけども、ものすごくたくましくなると思うんですね。そういう言葉はだから、このまで静かだった人たちが一気に元気になる、行動する、そういうことなんですよ。静かだった火山がいきなり吹き出すみたいなところで、まあだから日本の自然もこれからの日本をある意味で象徴してるんじゃないかと思うんですね。まあここはですね、元気に行くしかないと思います。というところで、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、民生自治の迫力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。